時刻は午後6時をかなり回ったところです。こんばんは、ナナシのビバ世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産と、その世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私ナナシが勝手に紹介しております。今日は12月3日ですね。だんだんね寒くなってきたんですけど、今日は出かけたんですけど天気が良くてね、昼間は少し暖かくなった、そんな今日12月3日です。あ、仕事ですよね。仕事に行ってきたんですけど、さて今日ご紹介する世界遺産は南米エクアドルにある世界遺産キトの市街です。キトという町は南米大陸におけるキリスト教布教の中心地なんていうふうにも言われる場所です。もともとは先住民が作り上げた町だったんですけれども、そこをインカ帝国が支配し、さらにスペインが侵略した、そんな町ですね。この場所にはスペイン人が都市計画に沿って建設した多くの建物が残っています。ですが、その前のインカ帝国時代に作られたものっていうのはほとんど残っていないようですね。その理由はスペインが侵略をした時にインカ族が作った、町っていうのを、攻め込んでいったんですけども、インカ族がね自分たちから町を焼き払ったというふうにね、言われております。インカ帝国は文字を持たない文明だったんですけれども、その、なんというんですかね。まあ、遺構っていうのはほとんど残されておらず、インカ帝国の都市がなくなったので、そのインカ族、まあ、インカの文明っていうのがね、多く謎が残ったままになったっていうのは、このキトがね、インカ族によって焼き払われたっていうこともあるんでしょう。はい。そんな背景の後に建設されたのが、キトの町ですね。そして、エクアドルの世界遺産といえばガラパゴス諸島があるんですけれども、このエクアドルのキトの世界遺産ですね、キトの市街という世界遺産も実は1978年ですね、世界で最初に世界遺産に登録された12件の世界遺産のうちの一つでもあります。すごいですね。エクアドルから、2つの世界遺産が一番最初に選ばれたっていうことだったようですね。エクアドルのキトはアンデス山脈が南北に走る都市、かつてインカ帝国第二の都市として栄え、スペインによる征服後は南米大陸におけるキリスト教布教の拠点となっています。その当時に建設された聖堂や修道院が数多く残されていて、南米でも有数の保存状態の良い歴史地区と言われております。キトは標高2850メートルの場所に位置しているそうです。赤道直下にありながら標高の高さのおかげで過ごしやすいという気候。ここがですね、人が生活をしやすく都市が発展した理由の一つとなっているみたいですね。冒頭にも言ったように、もともとこの地には先住民族がいました。キトス族という民族が町を築いていました。インカ帝国の支配下になったのは15世紀ですね。インカ第二の都市として発展しました。後にインカ帝国はキトを中心とする北部とクスコを中心とする南部に分裂しています。北部の皇帝が南部の皇帝を打ち倒したことで、キトは事実上のインカ帝国の首都となった時期もあったそうですね。インカ帝国の首都というとクスコのイメージは強いんですけども、この今日ご紹介しているキトが事実上の首都というね、表現、それぐらい力を持っていた時代もあったということですね。ただ、まあ、早いですよ。16世紀になるとスペイン軍が侵略してくるんですよね。でスペイン軍が侵略してきました。インカ帝国ももちろん、かなりね、文字は持たないながらもね、文明もそれなりにあったし、力もあった帝国だったんじゃないかなとは思うんですけども、スペイン人が侵略してきた時に、それに抵抗しようとしていた住民らが、自ら 街を破壊してしまったんですね。何なんでしょうかね。奪われるぐらいならもう自分たちで、この街自体をないものとしようということだったんでしょうか。そういうことでスペインの人たち、スペイン人がですね、入植する以前のインカ人が作っていた都市の痕跡っていうのは残されていないということなんですね。結局16世紀のね、もう初旬にはスペイン人のフランシスコ・ピサロがインカ帝国を征服します。そして帰途は跡形もなく亡くなってしまったそうです。翌年の1533年にピサロがインカ帝国を征服、翌年の1534年に帰途が再興されて、スペイン人によってサンフランシスコ・デ・キトと名付けられたそうです。スペインの植民地支配が本格化すると、町には聖堂であったり、様々な建物が建てられていったそうですね。1535年から完成までに70年以上の歳月を要したサンフランシスコ聖堂修道院は南米最古の歴史を誇る聖堂修道院となったそうです。帰途はフランシスコ会であったりドミニコ会、イエズス会といった様々なキリスト教の宗派が南米大陸での布教の拠点としたそうです。そしてそれに伴ってルネサンス様式であったりバロック様式、ムデハル様式といった多彩なね、様々な建築様式の教会であったり修道院が建てられました。帰途はそのうちアメリカ大陸の修道院っていう風にも呼ばれるようになっていたそうですね。スペインの植民地として300年にわたって帰途は支配されていました。19世紀の初頭には人口1万人を超えるほどに発展していました。その頃ですね、スペインからの独立、スペインから独立しようという機運がここで高まっておりました。独立の運動っていうのは一旦スペインによって制圧されたんですけれども、独立をしようという運動自体はその後もずっと続いておりました。そして本国との武力衝突を制して1830年にエクアドルが独立すると、帰途はその首都となったんですね。帰途の旧市街には現在16世紀から18世紀頃の教会堂や修道院が30以上残っています。先ほど70年の歳月を要して、建てたサンフランシスコ聖堂修道院なんですけれども、ここですね、教育機関が付属されていて先住民のために神学と美術を教えていた、ようで、この教育機関が南アメリカ初の工芸学校となったということですね。後に南米美術の一派である帰途派という様式を生み出したそうです。工芸、芸術ですかね、神学と美術、こういった芸術の、南米美術の一派ということなので南アメリカ初の工芸学校というふうに書いてありますね。ここからやっぱり多くのものが広がっていったっていうのが見て取れますね。17世紀から18世紀にかけて生まれた宗教美術は建設された聖堂の内部や付属の博物館でも見ることができるそうですね。今もその頃のものが残っていると。特に黄金に輝く祭壇はバロック様式に見られますが、ねじれのある柱であったり華麗な彫刻などに先住民による美術的な影響が現れているそうです。ということで、この帰途の町にある教会というか聖堂などでね、そういった、これはおそらくね、スペインの芸術と先住民の美術がね、混じり合っているという、帰途派というね、南米美術が見られるということなんでしょうかね。はい、ということで、今日はかつてスペインに支配されていて 後にね、エクアドル独立を果たした、その時に、首都となりました。キトに残る世界遺産、キトの死骸をご紹介しました。世界遺産言葉は、根源となるですね。根源となるということで、ここは南米のキリスト教布教の玄関口というかね、中心、中心と言っていいんでしょう。であったり、南米の、南米で一番最初に作られた工芸学校ですね。まあ美術とか芸術的な学校ね。そしてここからおそらく多くのものが広がっていったんじゃないかということでね。根源となるという世界遺産言葉にしました。だけどもっと本当の根源っていうのはね、ここの始まりは先住民でした。そしてその後、インカ帝国がやってきて、でも今残されているものはスペインが作ったもの、ちょっといろいろ複雑だななんていうふうにも思いますけれども、はい、ということで本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。では皆様、素敵な夜をお過ごしください。ナナシでした。